第331回妄想ロンドン会議を始めます。水口です。
清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけでですね、私たち妄想ロンドン会議、X にアカウントを持っているんですが、とうとう、はい、ブルーバッジがつきました。
イエーイ。いや、私あんまり何のこっちゃよく分かってないけど、あれは何、公式、私たちが公式ですよっていう証。
そう、ただね、これ X に変わりましたよね。前ツイッターだったのが、私は未だにツイッターって言っちゃうし、ツイッター時代が懐かしくて仕方ないんですけど、
あのさ、始まる前にさ、うん、1個聞いといていい？
うんうん、いいよ。
X にツイートするは間違いよね。
間違いです。 X はね、ポストなんですよ。
ポストするっていうの、
うん、
私 X にツイートするわってなんかこんなでさりげなく言っちゃったなと思って。
あ、まあ、まあでも伝わるよ。伝わるけどね。
うん、いや、伝わってるでしょ。
つぶやくって言ってるだけの話だから、つぶやくか投稿するかだけの差だからさ。
ああ、そうか。まあでも一応、うん、交渉はポストするな
の、ね、そうそうそうそう、ほうほう、ポストになってるみたいな。リツイートじゃなくてリポスト。
言いにくい。え、いいねはいいねの、
まあね、いいねはいいねだね。いいねです。
いいねか、
うん、
いいねはいいねでいいか。
そう、いいねでよろしいんですよ。
はいはい。そんな X、
そう X なんだけど、そう、 Twitter 時代はこれはなんかそのたくさんフォロワーがいて、なんかこう著名人とかさ、うん、そういう人に勝手に Twitter 側が、うん、あの与えてくれてたの。ある日ね、あなたは本物ですよみたいな感じで、そういうあの称号だったの。だからめっちゃ有名人なのになんでついてへんねんっていう人もいたし、逆に、まあその世の中的には別に有名でもないけど、ツイッター上ですごくフォロワーさんがいて有名な人っていうのは、人気がある人っていうのはこのブルーバッジがついてたりしたのよ。
あ、一応そのシステムはあったんや。でも向こうが勝手にするもんやったんや。
そうで、なんか申請するみたいなのを途中からする、なんかそういうあの機能みたいなのもあったんだね、フォームみたいの。それであの認めてもらえて認めてもらえるって何だ、うん、それでブルーバッジついてたっていう人もいたんだけど、X になりましてからこのブルーバッジ、なんと有料でございます。
ブー
一応審査的なのはあるのね。あの変なことをツイートならぬポストしてへんかとか、
はあはあはあはあ、うん、エロいことばかりつぶやいとったらやってくれへんねん。
そうそう、あとなんか反社会的なこととか、なんかそういうやつね、差別的な言葉とか、そういうのを、うん、やってる人じゃないよっていうのが認められたらこのバッジがつくのよ。だから私も申請してから多分1週間ぐらいかな、このバッジがつくのはかかりました。まあ、ちなみに申請っていうのはお金払ってからって話なんだけどね。
そう、私今までもう我慢して我慢して聞かへんかったけど、
うん、
おいくらなんですか
聞きたいですか、
聞かせていただいていいんですか。私何にも背負ってなかったのでね
そう、私が勝手にね、課金したいって言ってバッジ欲しいから課金するって言って、
ええよ言うといて、うんうん、ええ、ちょっと待って、すごい高額やったらどうしようって今すごい、
じゃあいくらやと思う、いくらやと思う。
いや、もう月に100円やったらありがたいなって思ってんねんけど。
あ、なるほど。ただいまですね、
一本ジュースおごったら済むかなって思ってんねんけど
おごってくれんねんや、やったX は実は3タイプの料金がこちらございまして3段階ですよ。
そんなコースまであんの。
コースがあるんです。
食べ方、飲み方みたいなことやな。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。まずですね、3段階の一番最初、安いコースね、一番安いのが、はい、300円でございますね。
年じゃないよね。
え？
年じゃないよね。
あ、月額、月額。
月額300円。
そうそうそうそうそう。月額300円で、うん、で、ちょっと待ってよ。この月額300円のやつは、あ、これか。ちょっと待って、今ちょっとちゃんと料金も確認してる。突然の X の、 あの金額の話になると思ってなかったから。
いや、それ聞きますわ。関西人お金にはね、うん、割と敏感なんですわ。
うん、もちろんなんかね、年契約とかあの月額でちょっと変わるんだけど、
うんうん、
なんかそうですね、1年プランが 3916円で1ヶ月プランが368円っていう感じですね。年に換算すると約500円ぐらいね、ちょっと年契約にした方が安くなると。で、長いポストを投稿することができるようになります。で、投稿した後、60分間は修正することができる。
ほうほうほうほうほう、
うん、これが300
円。今までできなかったもんね。
できなかった、うん、
それが360いくら。これが食べ放題コースやな。そ
うそう、食べ放題コースね、
はい、飲み放つけたら、
飲み放つけたら、いや飲み放とかやめてくれる、ちなみにチェックマークはつかない。あのブルーバッジはつかない。
あ、ただただ長くいけるってことね、
うん、そうそうそう。もうなんかもういっぱい言いたいことある人で、別にブルーバッジとかいらん人は、
うん、
これね、このプランにしたらいいんだと思う、
うん、
で次が X プレミアムっていうプランになります。さっきのベーシックね、
はいはい、
プレミアム、これはさっきのやつに加えてブルーバッジつきますね、
はい、
でそのためには身分証明書を確認しないといけないんですけど、もちろん私もあの免許証をですね、あの、はい、X 社さんに、X 社さんじゃないか、
X に秘密結社やんかも
怪しいね、うん、X にあの提出して、怪しい人物ではないと、おそらくの犯罪歴もないと、分からん、そこをチェックしてるかどうか分かりませんけど、はい、本人ですねっていうので、これを運営してるのがね、
はいはいはい、
で身分証明書も出しまして、それで今ですね、ブルーバッジいただいてるわけなんですが、
はい、
ちなみにさっきのですね、ベーシックでもできることで、私がやりたかったことっていうのが、予約投稿をする。
明日の何時にこれあげてってこと？
そうそうそう、それをしたかったの。多分ベーシックでもできると思うんだけどな。ちょっと待って、ね、まあいいや、うん、で私はプラスそのブルーバッジつけたかったのと、あともう一個あって、うん、あれなんですよ、やっぱりベーシックにしてみて分かったことは、
うん、
こう皆さんのタイムライン上にね、出現する数っていうのが増えるのよ。っていうかむしろ今まで減らされてた。
なんか
X になってから、
それってあれ、1日に見れるツイート数、うん、ツイートって言っちゃった、ポスト数がなんか制限されるとかっていう話も一回出てたやん。あれどうなったん？
あれなんか一旦さ、それに私もぶち当たって、うわー、もうなんか今日の見れるツイート、ツイートって言っちゃった、ポスト全部見ちゃったってなってさ、困ったことあったけど、あれはなんか大不評でなくなったのかな、ちょっとわかんない。それかこのプレミアム課金機能がうまく働いて、
うん、
X さんのサーバーが今うまく回ってるだけなのかもしれない。今後どうなるか分かんないけどね。
あ、まあ、もしかしたら制限かかってるかもしれないものに入り込むことができるようになったってことか、
うん、いや制限はもうねなくなったと思うけどね、
うんうんうん、
無料でやってた時も永遠見れてたからさ、
うん、あ、いやもうそういうもんやと思っとるから制限だとってなったけどさ、
うん、そうだってさ、ツイッターの時はできてたのにみたいな。でもあれはもうツイッターさんがすごく頑張ってくださってたっていうところもあるんだよね。だから そのちょっとさ、赤字経営とかやばいみたいなこと言われてたりしたけど、で広告とかもなしで最初やってたからさ、事前事業だよね。そうだから私たちはあの時代のツイッターを知ってるから、だからまあね、ちょっと時代の移り変わりとともにね、やっぱサービスも変わっていくんだなっていうのを実感しながら使わせてもらってるわけです
が、向上してもらわなあかんけど、うん、いやそれがおいくらな？
これがですね、こちら、1ヶ月980円で、年額プランですと12,80円ですね。
あ、まあまあまあまあ、
うん、
2000円ぐらい安くなるってことか。
あ、そうだねそうだね。
でも結構な、うん、結構な金額取るね。
そうそうなんですよ。でも私はちょっと
さ、動画サービスみたいなもんやね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう。でもね、もうやっぱ本当に切り替えてよかったと思って、皆さんにあのポスト届くようになったし、もう桁違いにね、あの見ていただいてる数が違うんですよ。あのいいねつく数の何速さも違ってて、別にね、いいのよ、なんかあの承認欲求どうこうってわけでも何でもなくってさ、
うん、
あのいいね欲しいとかそういうわけじゃなくってさ、
うん、
でもなんかこう、あの最近、まあ私たちのこのポッドキャストのね、更新頻度が落ちてたっていうのもあったりとかして、それももちろん一番あると思うけど、
うん、
何しても、なんかこう一方通行感というかさ、
あの、そうね、
一応ね、そうアップロードした時にね、お知らせもするんだけど、もちろん何人かの方はね、あの、反応してくださってるし、あの、うん、聞いてくださってる方もたくさんいるっていうのは、うん、もちろんあの見えてるんでわかるんだけど、うん、なんかちょっとこう X 上で少しこう寂しい思いをしていたんですよ。でしかもさ、短いからさ、あの、そのかける量がさ、
そう、ね、あ
の、いつも私さ、ポッドキャスト更新した時に困るのが、情報書ききれないのよね。あの、アドレスとかも載せなあかんから。
そうよね、それで文字バーンって取られるから、まあ、うん、結局何をしてますいうのってほとんど文字数残ってないっていうね。
そうで、まあみんなが140文字とかだって、あの頃やったらまあまだいいかもしれんけどさ、
うん、
今はもう結構長文の、あの、ポストの人もすごく増えてきてるから、やっぱさ、うん、そういう人たちの中でちゃんと気づいてもらおうと思ったらいるよねと思って長文ポストしないといけないよねと思ったら、めっちゃ楽で、もうさ、めっちゃ書けるんよ。削るのがいかに大変やったかっていうの
を、いや、もう私丸とか点とかもどこ削るよとか漢字にしてみたり、
うん、ね、ね、でもさ、本当はさ、正式名称で英語で書きたかったりする気持ちもあるやん、わかる、
うん、
それをさ、キュッて日本語のなんかカタカナに変えてみたりとかさ、いろいろして、まあね、
お名前の真ん中に点入れたいねんけどなとかさ、でももう文字数がこれを削らねばとかって、身を削る文字削りを、
お名前にさ、さん付けして呼びたいんだけどさ、うん、とか、うん、いろいろあるのよ、
いろいろ C にしてみたりとかね、
うん、そうそうそう、 C な、 C な、うじな、うん、うん、もうだからなんかそういうその140文字時代のね、もちろんあの頃楽しかったなっていうのも、そういうので苦労したなっていうのもあるし、すごく勉強にはなったけど、
うんうんうん、
改めてその時代が長かっただけに、うん、こんなに書いていいのっていうのが今ちょっと私はびっくりしてるし嬉しいしあと、その実はその昔のツイッターの時は予約投稿無料でできたのね。でも今無料ではさせてもらえないのよ。それで困っちゃってっていうのもあって、でね、そう、最近ポストさせてもらいましたけど、私たちちょっと久々にね、妄想論の会議のポッドキャストの定期更新をまた始めようかなっていうことになりまして、
うん、定期かどうかは分からんけど、うん、ちょっと頻度を上げていきましょうかっていうね、
そうそうそうそう、うん、っていうのもあって、そうするとやっぱもう予約投稿しないと、させていただけないとちょっと困るのって、
うん、
っていうのもありね、それがまあ980円です。あと、このプレミアムと、次プレミアムプロっていうのがあるんだけど、
プロ、はい。
プロがあるんですよ。プロすごいよ。プロは月額1960円で、年額が2万560円。うん。
はい。
そうなんですよ。で、このプレミアムとプレミアム、あ、プロちゃうかった、プレミアムプラス、ごめんね。は、収益化ができるっていうやつ。まあ、私たちなんかのなんか弱小アカウントには全く関係ない話ではあるんだけど、ほら、たくさん見られたら、見られた分だけ YouTube 形式と一緒で広告料が入るんだって。それがプレミアムとプレミアムプラス。で、プレミアムプラスはプレミアムに比べるともっといっぱい見られるらしくって、もうなんやねんっていうね。もっといっぱい見られて、かつ、広告が全く出ないのかな。
自分が見る分にもね、
そうそう、なんで、まあ、すっごい何万人もフォロワーさんとかできて、
うん、
ちょっと一応 X で稼いでやるぜみたいな人は、もしかしたらプレミアムプラスにするとね、お得なことがあるかもしれませんねっていう、
なるほどね、元取って十分な収益が上がればね
そうそうそうそう、まあね、そこはね、多分私たちは関係ないんですけど、まあそういう感じで、私は今 X さんに980円お支払いしておりますっていう感じです。
ジュース1本じゃ済まなかった、どうしようい
いよいいよ、収録して一緒に、
あ、それ、
それでいいですみんな980円分しんちゃんに働いてもらおうぜ、収録参加してもらおうぜっていう、そういう
働く我が身で返す、
はい、
はい、
あ、でもね、なんかすごい嬉しかったんけど、最近さ、それつながりってわけじゃないんだけど、なんか個人の方の X のアカウント私持ってるねんけど、
うんうん、
それでそのつながってた最近仲良くしてもらったお友達がね、
うん、
あの、ほんまたまたま何の流れか忘れたけど、私がポッドキャストやってるって言ったら、うん、聞いてみたい、応援させていただきたいですとかって言ってくれてさ、うん、めっちゃありがたいなと思って、いや、でもなんかちょっと、ねえ、局地的すぎる趣味
で、趣味に走りすぎているから
ね。そうやねん、そうやねん、ちょっとこうやばいなと思って、うん、いや、ほんまに、あの、全然無理して聞かんくていいからねって言って、はい、あの、はい、あ、こんな声してるんやと思ってくれたらもうそれでいいって言って、それでさ、うん、一応アドレス送ってみたらさ、
うん、
なんと、めっちゃ英国エンタメファンやってん、こんなことある？なんかね、
コリンファースさん。それで引っかかったんじゃなくて？
全然違う。むしろ、なんかビジネス、あの、仕事系のお知り合いの方やってん。すごない？そうで、私がなんかポッドキャストやってるみたいなことをちらっと言っただけじゃないけど、
うん、
そんなんされてるんですかみたいな、よかったら聞いてみたいです、あ、めっちゃええ人やんと思ってな。でも気使うやん、使わん、うん、
いやなんかおいそれとって感じです、うん、いや、もうええですええですって。
そうなのよ、なんかもう、うん、でもさ、言ってもらってるのにさ、なんか送らんのも悪いなと思って送りつつも、いや、もう全然聞かなくて、あの、本当にいいんでみたいな、どないやねん、聞いてほしいんか、どないやねんっていうさ、
いや、聞いてほしいけど、ご無理なさらず、
うん、そうやね、なんかもうご負担にならないようにっていうさ、
はいはい、
そういう気持ちでね、送ったらちょっとやばいですみたいな帰ってきて、もうなんか舞台とかも大好きらしくって、英国留学を考えてたぐらいの人で、結局行かれなかったそうなんですけど、
うん、
でね、なんかコリーファースさんの大ファンでね、手紙書いてお返事ももらったって言って、
そう、
事務所に送ったらみんな返事くれますよって言ってくれた、その人が、
すごい情報もらったよ。
そうやね、だからみんな、あの、コリーファースさん、 その時ね、たまたま送ったタイミングがさ、一番最新のオペレーションミンスミーとかの、
はいはい、
あの、映画レビューを上げたタイミングやって、
やべえ、
なんかちょっとさ、渋すぎるやつのね、映画とはいえね、映画とはいえって失礼やな、あの、まあまあ、制作者さんに失礼なんですけど、まあ、なんかそんなさ、うん、めっちゃ、あの、何、
めっちゃ流行ってるわけでもないし、
そんなんじゃない、
CM でもやってないしね、
そうで、戦争ものとかでさ、渋すぎておじさんしか出てこへんやん、 こんなやつ、え、大丈夫かなと思ったら、ドンピシャでしたみたいな、こんなことあると思って、
しかもちょっとコリンファース物足りぬとか言ってた、ごめんなさいね、本当に。
そうなんですよ、だからもしかしたらちょっとこれもね、聞いてくださってるかもしれないんで、もうどうしてもお礼が言いたくって、ちょっとね、お名前出すのあれかなと思うので、あの D さん、あの、本当にありがとうございます、私は嬉しかった、こんな近くに友達おったってあの、なれたんで、なのでね、あの、これ聞いてらっしゃる皆さんも、妄想ロンドナーの皆さん、もしかしたらお近くにね、隠れ英国ファンいるかもしれませんよ。
あ、でもそれはね、本当にいるかもしれないし、う
ん、実際おるもんね、私たちの周りもさ、
いや、
意外と
まだ見ぬ D さん、
うん、
あの、お会いできて光栄でございます。お会いできてないけど、お知り合いになれて、つながれて光栄でございます。これからもよろしくお願いいたします。
いや、本当に本当に、もう仲良くしてください、
ね、
はい、うん、というわけでね、今日話したかったことは、1個目、そのエクシンブルバッチつきましたってことと、
はい、
そして今からが本題でございます。今の前置きね、
はい、
はい、ね、今日は大変なことが、ね、発覚しちゃったんですよね、しんちゃん。
なんでしょうか。
そう、なのでね、それを皆さんにシェアしつつも、ちょっとこう問題解決いけたらなと思って今日収録しております。
はい、
はい、
あ、耳が痛い、
今日の本題です。
耳が痛い。
しんちゃんが作家アンソニー・ホロウィッツさんの放送シリーズの読書を3作目で止めてしまってる件、はい、これについてちょっとあのお話しさせていただきたいですね。どういうことですかね、しんちゃん。
個人攻撃、球団はやめていただきたい。
これね、放送シリーズ4作目まで出てますが、そして間もなく5作目が、日本版でも今年中に出るのかな。実はあの、原書の方でも出てます。英語版は出ております。5作目がね、だからもう5までいってんのよ。でもしんちゃんは3で止まってる。しかもなんならこの本をおすすめしてくれたのはしんちゃんの方で。
そうだったんですよね。
しかもあの本の虫のしんちゃんが3で止まってしまってる。これ何か大きな、ちょっとこう私にも言えないね、辛いこととかがあったんかなって。そういうことがあるかもしれないやん。だからこれで解決できてさ、 3読めて4いけて5楽しく楽しめたらいいじゃないと思ってね。
いや実は半年前、
うん、言ってみ言ってみ、
とある日に
ほう
心に傷を負ってるわけもなくね、あの途中でなんとなくやめとるだけですわ。ほんますいません、ほんまごめんなさい。
なんやて
ちゃうねんって。いやだからほんまに一作目読んで、
うん、
面白いってなったわけですよ、
う
ん、まあ、
そう
アドニー・ホロヴィッツっていう存在は知ってて、ね、カササギ殺人事件とかが流行ってるっていうのも知ってたけど、ちょっと手出しかねてて、
うん、
でもアレックス・ライダーシリーズは最初の方は読んだんかな、
うんうん
うん、でなんとなく手に取って、ああでもこれも読んでみるかと思って読んだらめちゃくちゃ面白かったので、ちょっと水口さんこれを特集させてくださいって言ってね、
うん、そう
オモソロの会議でも取り上げさせていただいて、皆様に熱弁振るったのは記憶に新しくはないけど記憶にございます
ですよね、はい、ですよね、
はい、
でも3で止まってる。
いやあのね、もう理由はただ一つです。ロンドンじゃねえのかよ
舞台がね、舞台がね、
あのね、シリーズ重ねるとねよくあるじゃないですか、どっか行ってみたみたいな回
あるある。
今回それなんですよね。
なるほどね、なるほどね。
でそうですね、やっぱりロンドンの物語で一作目二作目楽しませてもらって、さあ次はってなった時にロンドン飛び出しとって、
うん、
いや帰ってこいよと思ってしまった瞬間からね、はい、パタッとねなんかページをめくる手が止まりましてね、そこから日中もさってもです。
いやだからね、今日は私はこのポッドキャストのゴールをしんちゃんに、うわそれちょっともうすぐにでも続きをうわって思ってもらいたいと、
はい、
どうやったらこの面白さをしんちゃんにこう伝えることができるのかなっていう、
うん、
めっちゃ私の試練
の。いやでももうハードルは高いよ、だってまだ読んでない本がねたくさんあるのでね、こっちの方に手つけようかなと思ってね。
どういうこと、どういうことあるの、他にも読んでるやつ。
ありますね、はい、ありますね。
ちょっと聞くわ。じゃあそれ聞くわ。何、
ね今ねとりあえず積んであるやつが
積むな積むな、
積んであるやつが、ニック・ハーカウェイさんの世界が終わってしまった後の世界でと、
まあで村上春樹的なタイトルだね。
これそんな SF やで。
いやでも世界の終わりと的なさ、
うん、ハードボイルド・ワンダーランド大好きですけど、あとね、うん、ラビティドハーさんのね黒木まどろみの囚人っていうのとね、うん、
かっこいいな。なんでこの放題かっこいいの全部ね、うん、
あとチャーリー・ラベットさんの古書記談と、
うん、
あとね今これを今読み始めようかとしているクイーム・マクドネルさんの平凡すぎて殺される。
あそれめっちゃ面白そう、めっちゃ面白そうやん、
うん、
やばい。ちょっと待って、私がなんかちょっとこれを
あのこっちを読んでみないかいっていう逆勧誘の回
にしてみようかなと。やめて、今日はもしかしてなんかそういう戦い、戦いなの？ビブリオバトルなの？
言うてまだ私もこれ読めてないのでね、今から読もうかなと思ってます、どうしましょうっていうだけの話ですよ。
あなるほど、すごいね。
ただこんだけまだ待機作がいっぱいあるんですわナイトメアリーも買っとるんですわ本を。
なんなんなんなん、本当に好きだよね。
ジェイ・グレイシャムさんのやつですね、映画化してましたよね。まだ映画見てないんやけど、私は読書を先にしようかなと思って本は買って。
読書先早いもんね。
あ、私はどっちでもいいねんけどね。
そっかそっか、
うん、嫌がりはしないんだけど、今回はちょっと本でも読んでみようかなと思って積んどる、
うんうんうん、なるほどね。
こんだけラインナップが揃ってるのでね、
うん
うん、もうこれはね入る隙がないんです、ごめんなさいね。はい、
ちょっと待って、終わり、今日終わりな
だってロンドンじゃないでしょ
ちょっと待って、しんちゃんが止まっちゃってるこの、放題ね、殺しへのラインかな、これが止まってんのかな。
はい、そうですね。
これちょっとじゃあちょっとね皆さんもご存知、すいません、空白を作ってすいません。今しんちゃんからさ思いもよらぬ攻撃来たからさ、どう進めようかなって私今困ってんねん 困るよね、こんな言われたらさ。
ごめんごめん。
いいんですけど、いいんですけど、ちょっとだけ、あのね、アンソニー・ホロウィッツさん知らない方もいらっしゃると思うので、まずちょっとご紹介させてもらってもいい？
はい。
ここまで話し進めた段階でやる話じゃないかもしれないんですけど。
そうですね、まあまあ改めて。はい、
改めてね、あのアンソニー・ホロヴィッツさんです、こちら1955年生まれの68歳、おお結構もういいお年でしたね、はい、ロンドンパディントン生まれのですね、小説家であり脚本家であり児童文学作家さんでいらっしゃいます、うんうんうんうん、でこの方ですね、結構経歴といいますか、あのバラエティに富んだ作品をあの書かれる方でいらっしゃいまして、うんうん、まずあの結構ね、あのドカンとベストセラーになったやつっていうのが、あのいわゆるヤングアダルト作品、子ども向けのね、なんか、うん、あの本になるんですけれども、女王陛下の少年スパイアレックス・ライダーシリーズね、これがもうかなりのもう全国全世界的なベストセラーになっております。
面白いよ、私も日本語版読んだけど、
そう、私も今ね英語版の一作目をあのちょこっと読みながら、うんうん、あでもやっぱなんかちょっとこれじゃねえなと思ってすいません、うん、すいませんね、あのロンドンなんだけどね、ロンドンなんだけど、なんかこうスパイの感じを読みたい気持ちじゃなくてさ、ちょっと今置いてます。
めちゃくちゃスパイの話やからね、
スパイの話なんです。はい、で、にテレビドラマの脚本も執筆されてます、刑事フォイルの脚本とかね、はい、日本ではねちょっと今見るところがないのかなと思うんですけれども、うん、あの脚本もされてましてかなり大人気です。でここがちょっと面白い、今はもう亡くなってしまった作家さん の, あの代わりとして続編を、
うんうん、
しかもあのかなり面白いというあの評判の続編を書いてらっしゃるっていうところでも有名な作家さんです。例えばコナン・ドイル財団公認のシャーロック・ホームズシリーズの新作長編書かれてます、絹の家ですとかモリアーティですね、
うん
うん、
これどうやって出したんって思ってたけど普通の人が書いてましたね。
そうそうやね、なんかね最新作が出るっていうタイミングで私たち多分初めて都営したことを覚えてるんですけど、
うん、
その時にあの本屋さん行ってさ、あの本屋さんって名前忘れすぎやんね、
ドントブックスかな、ホイルズ、
ドントブックス、
ドントブックス、はい、はい、
うんうん、でえ、あのそこに2階のあるとこやね、
めっちゃ綺麗なとこ、
そうそうそうそう、うん、あのしんちゃんがいつも
カバン用
カバン、そうだねそうだね、ドントブックスとはそこで、あこれやこれやって言って買ってきたやつ、それがあの絹の家で、その頃私はアンソニー・ホロヴィッツさんとか全然知らずにね買ってて、後から、うん、あこの人やったんやって気づくっていうのがあるんですけど、うん、ちょっとね、あのまだ私の英語力が当時足りてなかったので買っただけで満足するっていうあのお土産的な立ち位置で買ってきました。あるよね、
行った記念に本買って帰ってきてるよね。そうそうそう、私らよくね、
そうもうね好きやから、本屋さんが大好きで本も好きなので、もう何語でも OK 本ならって感じです、
はい、
でまだちょっとそれ読めてなくて置いてます。で、あとはですね、あの007の最新作みたいなのも書いてらっしゃったかな、確か
イアン・フレーミング
に、うん、これも財団公式かな
本人のやつやったよね確かね、
そうそうそう、はい、手掛けてらっしゃったりとか、あとご自身がですね、多分これはアガサ・クリスティへの、まあ、オマージュ作ということで、
うん、
面白いなと思うんだけど、その文体だったりとか構成だったりっていうのをオマージュ引き継ぎながらも、全く今現代の新しいこんな構成見たことないっていう、
うん、
全世界のミステリーファンをうならせたカササギ殺人事件っていうのも出されまして、うん、これが割とその大人向けの作品で大ヒットしたのがこれっていう印象かな。そこでなんかミステリーファンに認識してもらった、知る人ぞ知るじゃなくなった感じがあるかな、この作品で。それ以降ですね、そこから出た作品、日本だけの話になりますけれども、あのこのミステリーがすごいとかね、このミス、あとなんか本屋大賞とかの、うん、もうなんかね、もう数々の大賞の1位に選ばれたりとかで、もうめっちゃ賞取ってるの。なんか年末さ、いっぱい出るやん、
ほう軒並みやったよね、
う
ん、
そうそう、いつ見てもアンソニー・ホロウィッツさん1位みたいな、
うん、
で、今私たちが話題にしてますこのホーソーンとホロイッツのシリーズっていうのがあるんですけれども、うん、それがまあ4作出てるんですが、 その、1作目メインテーマ殺人だったり、あとその裁きは死とかっていうの2作目があるんですけども、もうこれもですね、うん、もちろん3作目もかな、あの年末ミステリーランキングもう完全制覇です。つまりこの人の作品は面白い、
うん、
しかもその魅力がさっきしんちゃんね、3作目がロンドンじゃないんだもんって文句言ってましたけれども、
はい、
あの現代のロンドン、正確に言うと数年前のロンドンが常に舞台になっておりまして、うん、そこであの実際に、生活をしている、アンソニー・ホロウィッツさんが、
うん、
本人が語り手として出てきます。でこの作品はシャーロック・ホームズ、現代版シャーロック・ホームズ、うん、私だったらこう書いたであろうっていうこのホロウィッツさんのね、うん、そういうホロウィッツ版の、うんうんうん、
不思議よね。だからそれまでなんていうんですか、パスティッシュって言うんですか、
はいはい、
手法を真似する、文体を真似するみたいなことで、うん、そのもうそうそうたるメンバーの、
うん、
を乗り移らせてというか、
そうインストールしてね、すごいよね。
うん、研究して研究して好きじゃないとできないよねっていうのをやられて、
それお好きでやってるっていう感じがすごい伝わってくるのに、そこがいいんだよね。
もうそのイアン・フレミングだったりコナン・ドイルだったり、それこそアガサ・クリスティだったりをすごく尊敬してらっしゃるからこそ、なりきって書くっていうのをやってこられた方が、ホーソンシリーズではなんもう乗り移るとかじゃなくて自分がなっちゃったんだよね、きっとね。
そうそうそう、ホロイッツの、継承略なしで、
はい、
言わせていただきますけど、トニーと呼ばせていただきましょうかね。作中でトニーと呼ばれてますので、はい、
うん、
ワトソン役であるトニーがいるってことは、うん、もちろんホームズ役もいるんですね、うん、それがあのホーソン、
うん、
元刑事のホーソンっていうのがいるんですが、
うん、
この二人のコンビがまあいいんだよね。なんか数々の、まあ、ねえ、
はい、いやシャーロック・ホームズと、
うん、
ワトソンっぽいんだけど、
うん、
近いんだけどちゃんと自分たちっていう、自分たちってね、空想の
そうなんかね、そうまるでね、そうあの、トニーが本当にその当時の数年前 あの、ロンドンが舞台って言いましたけど、その数年前に、うん、作者であるアンソニー・ホロウィッツさん自身が手掛けていた仕事をその作中のトニーもやってらっしゃるので、うん、本当になんかドキュメンタリーを読んでるような気分でもあり、ドキュメンタリー、そうだな、トニーの日記ドキュメンタリー、うん、でもあり、その中にフィクションがもちろん織り込まれていて、ホーソンは架空の人物だし分かってるんだけど、本当にいる人のように錯覚しちゃうんだよね。
だからなんかこう映画化の話が進んでてねみたいなので、うんうん、実際ピーター・ジャクソン監督と会ったみたいなエピソードが入ってきたりとかして、これどこまでほんまなんやろうっていう、
う
ん、実現してないよなこの映画とかいうのを考えながら、実際だからその有名な人の名前が出てきたりとか、そのドラマ「ケージ・フォイル」っていう、
うんうん、
ドラマ日本でも放映されてたけど、うん、実際撮ってた期間に撮影現場に行ってとか、うん、で役者さんに会ってこういう話をしたとかっていうのがちょいちょい出てきて、うん、うわーこれほんまやったらめっちゃおもろいやんっていうか、こういうとこからも裏側見れるとかお得やんみたいなのもあって、
うんうんうん、
やっぱエンタメ好きとしてはすごく興奮したのよね。
たまんないのよ。でなんか
そんな熱く語る資格はあんのかな。
さんで止めてるからね、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫と思いますよ、語ろう語ろう、うん、でしかもさ、まあ、しんちゃんは3で止まってるから、
うん、
ちょっと分かんないかもしんないけど、
ね、
面白いのが、まあ本来のシャーロック・ホームズの作品でも、
うん、
なんて言ったらいいの、本家シャーロック・ホームズ本物の方は、
いやシャーロック・ホームズでいいんやと思うよ。
いいかシャーロック・ホームズいいか、うん、関係あらへんね、うん、
うん、
まあ、さワトソンさんがさ、ワトソンさんも誰も分かんない、あのワトソンがね、うん、本を出してるじゃない、
はい、
手記をね、で、このホーソンとホロウィッツシリーズでもトニーはホーソンから、僕が取り扱う事件に 同行して僕の本を書いてくれないかっていう、うん、そういうあの依頼というか、それが2人の、うん、コンビの始まりになるわけなんだけれども、で実際に、今4作目まで出てって5作目か出てるけど、はい、おそらく今しんちゃんが読んでるその3作目あたりでね、
はい、
1作目が発売されようとしてるんだよね、
うん、
っていうなんかね、だんだんだんだんフィクションがねやっぱね、あの本当に追いついてくるのよ。実際1作目が、メインテーマは殺人っていう本なんですが、それが3作目のさ劇中で本の中で出版され始めてんのね。もうなんかねぐるぐる回って
出版のプロモーションでどこかに行くっていう話だよね、
うん、そうです、そうです、ここまでたどり着きましたね。はい、でじゃあの
3作、
うん、面白いよね、本当に面白いの。
ここまでは面白いな、
めっちゃおもろいよね。じゃあその殺しへのライン、うん、現代アラインツーキル、これがどういうお話で、そしてしんちゃんがどこで止まってしまっているのか、ちょっとあの精査してみましょうか。はい、こちらですね、今桃源創原社さんのサイトね、あの、はい、日本版の、放送シリーズの出版社さんになります、開いてるんですけれども、
はい、
内容の紹介ありますのでね、皆さんちょっと聞いていただきます、よろしいです。はい、はい、内容紹介、メインテーマ殺人の刊行まであと3ヶ月、プロモーションとして探偵ダニエル・ホーソンと私、作家のアンソニー・ホロウィッツは初めて開催される文芸フェスに参加するため、チャンネル諸島のオルダニー島を訪れた、
はい、
どことなく不穏な雰囲気が漂っていたところ、文芸フェスの関係者の一人が死体で発見される、椅子にテープを、手足をテープで固定されていたが、なぜか右手だけは自由なままで、てんてんてん、ということで、ここまでです。つまりは、閉ざされた
島
での殺人ってやつですね。まあ、ちょっと密室系になるんですが。これがしんちゃんはお気に召さない。どこまで読んだ？まだ殺人起こってない、もしかして。
今島に行こうみたいな話になってて、あもう行っちゃうんだと思ったところでスローになったね。
そうかちょっと内容紹介読みすぎた私。
いやそれはもちろんあの背表紙とかに書いてあるのはちらっと一読して、うん、だからそこで私も一読してるから、おや、うん、って思いながら買ってるのよね。
なるほどね、
うん、
はあ、もったいない、
ね、まだロンドン出てもないんだけどね、
もったいないな。これね、なんでもったいないかってちょっと言わせてもらいたいんですけど、
はい、
ちょっと3のこと置いとくわ、
うん、
4作目よ、4作目がもう過去最高に私は面白かったから。
飛んだね、1と2は面白かったよ
面白かったよ。で4ね、そ1と2はね、その何やろ、目新しさっていうのと、
うん
うん、あとまあキャラクターの魅力ね、
で、まあ、まだ謎に包まれてるから、ホーソーンが俺の仕事を本に書いてくれって言った目的もまだわからないからね、
うん、分かんない、まあ、未だにわからんけどね、
うん、あ分からんのかい、まあ、徐々に分かってくるんやろなっていう、だ10冊ぐらいまで出すとは言ってらっしゃる
んですね。そうそうそう、うん、アンソニーさんね、うん、じゃホロウィッツさんね、うんうん、そうで、これ私3でね、まあ、正直ね、正直言うよ、
はい、
私もちょっとだけペースは落ちました。頑張って読んで、
頑張らんとあかんかったよな、
ちょ気持ちね。でも私そのさ、あれもあるんよ、英語で読んでるっていう、頑張る必要もあるから。でもにしても多分なんかこう1と2に比べたらちょっとペースは落ちたの、
うん、
なんかねやっぱりちょっと3は、まあ、の1、2作と4の橋渡し的な感じをやはり感じました。それは正直に言いますが、うん、あります。
はい、
でもこの4作目、
はい、
4にさ、私思うんやけど、しんちゃんまだ手に取ってないんじゃないですか？買ってるもん、うん、買ってもない、
買ってもないですよ、だってまだあるんだもん
じゃあさ、どんな内容かっていうのも知らんのじゃない？
全く知らないです。
じゃあさ、ちょっと知りたいんじゃない？
いや知りたいよ。
これを知ってしまったらしんちゃんは、
ただね、今ね、危惧することといえば、あ、うん、もうじゃあそっちを持ってなりそうな気がするのよね。
しんちゃん、
はい、
それでもいい。
いいんかい。
それでもいいから4を読んでほしいね、私は。
そういうことね。
早く4に行って。
そういうことね。
そうやね。これね、4なんですけど、
はい、
放題がナイフをひねれば、
うん、
現代 The Twist of a Knife ですよ。
なんかあの殺しへのラインだっけ最初。
うんうんうん、3のやつね、うん、
あ、今のが殺し、あと最初メインテーマは殺人、その裁きわしが、うん、なんかライン、ちょっと単位が、現代の単位が大きくなっていってるから、それがどうなるんやろうと思ったけど、それはもう忘れたんやね。
あ、ね、変わった
変わったね、途中でね。
変わりましたね。そう、 The Twist of a Knife で変わりました、うん、
なんか
この辺の、うん、
ワード、単語やったのがセンテンス、熟語になって、うん、ラインになって、行になったから、文章、あ、文章か、
うんうんうんうん、
になったから、
うん、
これがどんどん小説になっていくっていうプロセスを経ているんじゃないか、
ね、来てみたいな、
そう、
うん、
いう想像は出たか。
そうですね。ちなみに5作目の現代はあのクローズトゥデスやから、うん、あの もっと全然関係ないですね、なんか
さようか、
わかりません、それはちょっとね、理由はわからへん、うん、ちょっとでも変わりましたね、
うん、うん、なるほど。
そう、まあただですね、このナイフをひねれば、
はい、
多分今日の私の説明を聞いたら、うん、もうしんちゃんは今すぐ読み始めるような気がします。まず、
はい、
ですね、まあ、4作目は、まあ、トニーのかつてない大ピンチが起こるわけなんですけれども、その大ピンチの舞台、
はい、
なんと劇場です。
おお、
あの作中のトニーさんですね、とうとうあのちょっとこう商業まで行ってないのかな、あのプロデューサーさんと組みましたね、
はい、
演劇作品作っちゃうんです。
ほう。
でちょっと地方で公演した後にですね、ロンドンで大々的にやっちゃうんですね、興行。
ほう。ウエストエンドでですか？
そうです。あ、ウエストエンドやったかな？どこやったかな？ちょっとごめんなさい、忘れた。そこって感じだけど、ウエストエンドやね。広くウエストエンドっていうもんね、ロンドンのね。
そうだね。劇場なんだね。
そうです、そうです。うん。劇場です。で、その初日ね。幕が上がるよね。で結構ね、うん、あのマインドゲームって作品をね、あのトニーさん書いたんやけど、
はい、
こんな作品だよっていうのを結構細かく言ってくれるの。ちょっとミステリーなのよ、またそれが。見てみたい、あるのかな本当にっていうミステリーで、
う
ん、でトリックとしてはこう見てるやん、じゃあだんだんだんだんだんだん気づいていないうちにアハ体験みたいにこう周りのセットだったりとかが変わっていって、いつの間にか最後に観客もそのトリックに騙されるっていう、そういうすごい話らしい。ちょっとね、鴻上尚史さんのトランスを彷彿させるような、そんな感じの作品でしたね。うん、そういうお芝居なの。
トランスはすごく思い入れのある作品なので、それだけでもすごく興味がありますね。
でしょ、うん、
はい、
なんかそういう感じの、まあ、勝手に私が印象を受けたので実際違うかもしれないんだけど、でその初日に殺人事件が起こるんですね。
あらま。
で、まあこれどういうふうに起こるのかっていうのは言わない方がいいよね。言わんとこ。
その方がいいかな、はい。
そうです。そこで、なんと、まあこれはもう大体的に書かれてるんで言いますけれども、すべての環境、その証拠、状況が、
はい、
犯人がトニーだということになってまして、うんうんうん、トニーがですね、犯人であると疑われて逃げ回るんですよ、
うん、
大ピンチ。
うん、
なんならちょっと警察にも牢屋にも入れられちゃいます。
ほう。
でしかもです、しかもこの作品の冒頭でトニーはもうホロイッツに絶縁状をね叩きつけるわけですよ。3作経て今まで一緒にやってきて、 もう君との関係は終わりだと。もう僕は絶対もうこれから君の作品は書かないと。そうなるのよ、3作の終わりで。
はあ。
で、4作目そこからスタートやね。でも頼れるものが誰もいない中ですよ。一人だけ、一回だけ電話できるってチャンスが訪れる。そこで誰に電話する？放送しかいないよね。で、放送が助けてくれるのかなっていう、そういう話になってますね。で、舞台裏いっぱい出てきます。ロンドンの舞台事情ももちろん出てくる。面白い。
それは見ないとな。
そう、しかもね、その2人の中ですね、友情、今まであったのかなかったのか分かんない不思議な関係の2人、これがですね、あのこのホーソンがトニーをもう助けるっていうそのターンに入ったおかげで、今まで3作では描かれてこなかったホーソンのですね、裏の裏っていうか私たちが知らなかった部分っていうのがポロッポロポロッポロ出てくるんですよね。で、トニー的にもあれこれって見ちゃってよかったんかなって思うような、私本当にその作品の中で思いもよらず、なんかその知った感情みたいなのもあって、ああそうだよね、そういうことか、キュンみたいなことがあったりとかして、もうキュンが止まらなかった。なんか BL 的なあれじゃないよ、あのなんかそのバックグラウンドにね、これまでの人生にこう思いを馳せるみたいなね、そういうことがあって、
ほう、
放送の孤独さとかを感じてね、
おっと
っていう、そういうやつです。はい、どう、4作目。
なるほど。その劇場でって言ってて、うん、その上演されてるものは実際には出版されてないんだね。
これはされてないですね。わかんない。今後ね。
しし今ね、アンソニー・ホロビッツさんが劇場、うん、だから、芝居で書いたものが、うん、ディナー・ウィズ・サダムと、うんうんうん、ハンドバックと、マインド・ゲーム、うん。
あ、マインド・ゲーム、マインド・ゲーム。
あれ、あ、じゃあタイトルは、
あ、
ちょっと昔の話やとは。
そっか、じゃあやってるんだ、やってらっしゃるんだ。
出版として、劇場で上映されたのが1999年。
あのね、そう、昔どっかでやったやつを、昔ではないのかな、そんな前じゃなかったと思うけど、そのプロデューサーが見てくれてやりましょうってなったみたいなことは、あ、書いてるね、マインドゲームって。確かに今公式サイト見てるけど、
うん、あれ なんかプロダクション is his play in the backdrop to Horowitz novel The Twist of a Knife、
うん、
2000年に出版をされていて、
うん
うん、で、
あ、なるほど、はいはい、こちらね、あ、ちょっと説明しますね。
はい、お願いします。私の語力が足りません。はい、
大丈夫です、大丈夫です。マインドゲームっていうのは、精神病院を舞台にした心理スリラー劇で、1999年にコルチェスターだってのかなで初演された後、ウェストエンドに舞台を移した、
はい、
ということで、2000年にオベロンブックスから出版されておりますね。で、この戯曲のロンドン上演を高度にフィクション化したものがホロヴィッツの小説ナイフをひねれたの背景となっているということで、実際の作品やったんや。そうか。
ロンドンのアンバサダーズシアターで2018年、その後 UK ツアーも一応最新公演としてはやってらっしゃるみたいですね。
うーん、
なのでこれも実話です。
そうなんだ、
実話って言わない、実話をバックにした、うん、物語をまたやらかしましたよ。
そうだよね、そんななんかさ、うん、フィクションなわけないよね、やってない
こと
は書
かない、ね、ここから架空にはいかんね、やっぱりこの人ね、
いかへん、うん、
自分の実体験、追体験をなんかこう自伝的に書いとるんじゃないかと思わせるような感じになってきたね、うん、
そうやな。だから、いや、面白いね。
なるほど。調べてみてよかった。
よかったね、よかった。私もなんか知らずに終わるところだった。そうか。いや、これがだからね、すごい、プロットもね、ええ感じにね、あの本で読む限り面白かったし、
うんうんうん、
その出てくる、まあ、もちろんあの容疑者の、面々としてね、
うん、
役者さんたちとかも、うんうん、あの入ってくるわけなんだけど、うん、その役者さんたちもじゃあなんかちょっと誰が出てたんやろ、あのどこまで本当なんだろうってね、ちょっと調べたくなっちゃうね、あの役者さんはいた人なんかなとか、ね、うん、そうそうそうい
うのがねちょいちょい出てきてね、
面白い、
そこまで興味を惹かれたりするわけなんですよ。
ね、じゃあちょっと、
なんで私フォローに入ろうとしてんねん。
ちょっと、やんでよ、やんでよ。
いや、でも興味深いところに気がありましたね。
そう。なんです。なので、しんちゃんにはちょっとこの4作目ね、
はい、
ぜひ読んでほしい。というわけで、もういいよ。最悪3作目飛ばしてもいいよ。私はそういう読み方全然。あの OK な人なんで、なんで私の許可いるんって話になるけど、きっとあのトニーアンソニーホロウィッツさんもそういう風に言ってくれると思う。好きなとこ読んだらいいよって。
そこまでわからんようなもんでもないよ。 1冊ずつとりあえず独立はしてるよっていうスタンスだとも思うのでね、
うんうん、そうだから3作目であのしんちゃんが知っておかないといけない事実っていうのは1つ、
うんうん、
あの2人の仲が決裂するです。
あ、なるほど。あ、それは想像がつくから大丈夫、
うんうん、でしょでしょ、
はい、
うん、であとあのこれまでずっと関わってきた割とそのなんで放送が刑事を辞めることになったのかっていうその原因になっていた人っていうのが、うんうん、ちょっとその身の上にあの3作目で何かがちょっと起こるっていうのはあるんですけど、まあ、それも別にあの、うんうん、知りたかったら聞いて。
わかった。
うん、
まあまあこれからの作品絶対出てくるエピソードだと思うから、うん、そこで補強はされていくところで理解はできるかな、
合うと思います。うん、そうそうそうそう、分からんかったら聞いてっていうか、うん、あの3読んで
だな、あのだから戻りたくなったら戻
って、うん、
だから読む方向に行っとるがな、もうだからあの私の積んどくをどう処理するんだい、
うん、だからそれ代わりに私が読んだらいいんじゃん。
なんでや
ねん、て殺されるめっちゃみたいな、
うん、面白い気配がすごいしてますよ、
うん、もうこのタイトル最高じゃない。
すごいでしょ。
これはこのタイトルがすごい の、 あのベストナンバーワンやわ。今私が決めた賞やけど、
うん、このタイトルがすごい。
これいいわ。
手に取らず、平
凡っていうさ、この得意性、
平凡すぎて殺されんねんで、
うん、いや読みたいね。ちょっとこれは読むわ。ありがとう。これミステリーかな。ミステリーだよね。こんなタイトルあり、
うん、そう、ノンストップミステリーですね。これあの後ろだけ読もうか。現代が、うん、A Man with One of Those Faces、う
ん、あ、はいはいはいはい。ああ、それを平凡すぎて殺されるなんや。へえ、うん、面白い、うん。
平凡すぎる顔が特徴の少年、あ、青年ポールは訳あって無職なまま、うん、彼を身内と思い込んだ入院中の老人を癒す日々を送っていた。ある日、
訳あって、うん、
慰問した老人に誰かと間違えられて刺されてしまう。実は老人は有名な誘拐事件に関わったギャングだった。そのためポールは爆弾で命を狙われ、さらに…てんてんてんてん、身を守るには逃げながら誘拐の真相を探るしかない。これぞノンストップミステリー。
なるほど、ね、あ、なるほど、顔が似てたんや。
平凡すぎていろんな人に
似ちゃうんやね、
思ってもらえる、うん、誰かの印象に、うん、勝手に印象付けられてしまうという特性を、
うん、ちょっとどっかであった気がするんやけどって言われがちな
人。私それやねんよな。
え、しんちゃんそうなん？
割とどこにでもある顔やろ。
いや、そんなことないと思うけど。
あ、そう、あの待ち合わせとかで、あの特徴なくて一回やり過ごされるみたいな。
え、こんな特徴的な人をやり過ごすのおる？それあれじゃ薄すぎてじゃないの？
薄
いんすよ。
顔が薄いというのもあるし、体が薄いっぺらい。
体が薄いの。だから横を向くと見えなくなる。
よう言われたけど。
本当に、本当にいなくなるの。ね。だからできるだけ大きなコートとか、あの、 来てほしい。
誹謗中傷はやめていただきたい。
褒めです、褒め。うん、いや、そんな特徴
的に。面白そうでしょ。これもちょっと今、うん、つけ始めたから読まない。はい、すいませんでした。はい、
なるほど。
抗えないです。明日本屋に行きます。
そうやろ？
はい。
ちょっと待って、無理してない、無理なことはない、大丈夫。
いや、劇場と聞いたらちょっとね、やっぱり
そうやね、見てほしい。そうなの、すごく見てほしいのよ。どこ劇場やったかな、ごめんちょっと忘れたけど、
うん、リアルやったらさっきの何やっけ、アンバサダーズ劇場じゃないの、
そんな名前じゃなかった気がする、
ね、
ボードビル劇場とかそんな系やった気がする。
あ、そうね、あそこ分かる、
うんうん、なんかそういうのボードするような気がする、うん、今パッと思い出したけど、うん、ボードプリシアだよな、そうやな、ごめんここやわ、うん、そう、
いや
私ら行ったことないよね、
ないと思う、
うんうん、うん、ここです。
いや、
その辺はね変えてんのかもしれないけど、うん、
いや今まで映画とかテレビの中で活躍というか、うん、ちょっと世界を垣間見せていただいて、うん、ワオってなってるのに、うんうんうん、劇場と聞いて、しかもアンソニー・ホロヴィッツさんが戯曲を書いてたことを今初めて知ったので、
ああそう、なんかね本人はもうずっと戯曲書いて舞台にするっていうのが夢だったんだって若い頃からのって、あの作中のトニーが言ってたってことは、きっとアンソニー・ホロヴィッツさんもそうなんだろうなと思う、うん、
多分そういうところは本当にリアルやから面白い作品かけてるんやろなっていうのは、
うん、
思うので、なんかあのね全体的な印象としてね、いやもうほんまにもうなんかミステリーとしては一癖も二癖もなんだけど、
うんうん、
なんか素直な方なんだろうなっていう印象はあのずっと、
なんか写真見てもさ、すっごいなんかいい笑顔でさ
可愛らしいおじいちゃん、ね、おじいちゃん、
そう、うん、そうなんよ、
こんな、ね、こんなちょっと、ね、曲がりくねったことをよう書くなぐらいのね、
うん、しかも多作なんよ、同時期にもう何本書いてんのっていう、
あのさ、一回さロンドンでさ、うん、レシートの裏小説みたいなやつがあるっていうの、
あったあった、うん、
あれにラインナップに入ってたよね、
ハロイツさん、
うん、
あの機会もうないんかな、
あの1分小説3分小説、うんうんうん、5分小説みたいなやつを自動販売機で買ってレシートみたいな紙にザーッと印刷されて出てくる、
そうそう
そうそう、でそれを1駅分、
うん、
3駅分で読めるっていう、うんうんうん、ちょっとした読書体験販売機みたいなのがロンドンに登場しましたよっていうの、昔ねちょっとネタで扱ったことがあって、すごく興味があって、うんうん、行ったら見つけたら買おうと思いながら買えなかったのも、
う
ん、
そうだね、
うん、さん作品提供してる作家さんが何人かいらっしゃって、そのうちの一人はアンソニー・ホロヴィッツだったよ、うん、絶対この人来るやろなって思ったもん。
いやそうやんね、なんかそういう新しいことにもすごい、うわ面白そうって言ってすぐホイッとこう乗ってくれる印象がある、
うんうん
うん、そうか、いやしかもこの、そうだね、こう実際のさ、このボードビルシアターが舞台なんだけど、うん、ステージドアとかさ、あのごめんね話変わるけど、今ボードビルシアターのホームページ見てた、
あ、オッケーオッケ
ー、ごめんね、もう中とかが出てくんのよ、だからそれをすごい想像しながらさ見れちゃって、
うんうんうんうん、
よいわ、ごめんなさい、あの急にちょっと湧いた感想でしたそうそうか、そっか、地下鉄のやつね、駅のやつね、
いやなんか今ふと思い出して、うん、そういえば読みたかったんだよなあれと思って、
そうだね、どんなやつをやってたんだろうね、今となってはちょっと分かんないけどさ、
ね、
うん、
ショートショートで出してくれてたらいいけどね、
うんうんうん、
それもなんか、ね、ある程度数があるんならね、
そうよね、あーちょっともう愛が止まんないわ。というわけでね、私は今あのまだ5作目は読み始めてないんだけど、もう出てたね、4月に出るって聞いてたけど出てたわ、買わないといけない、
出てた、
うん、私ちなみにあれを今読んでんですよね、ムーンフラワーマーダーズ、夜顔殺人事件、
はいはいはい、
佐々木殺人事件の2作目で、まあやっぱおもろいね、本当に面白いので、ミステリー好きはねもう読んでっていうアンソニー・ホロヴィッツさんへの愛を叫ぶ会議した、
はい、
うん。
なんかしてやられたな。あ、小説としてマインドゲームも出てるんだね。
そうでしたか。
後に舞台化って一応ウィキペディアには日本語バージョンには載っている。
じゃあちょっと購入できるかもしれませんね。ね。
そうだね。
うん。もし見つけたらちょっと買ってみようかなと思います。はい。
そうだね。
ホロヴィッツファンなんでね。
うん。それもなかなかに。
うん、
わあ、なるほどな。はい。明日本屋に行けるかな。行けるな。
感じてくれるな。私も明日本屋行けるからさ、届けようか。それはいらん。
うん、大丈夫ですよ。自分で買うわ。
そう。
追加情報。
はい。
ミニエンタメ情報。その、アンソニー・ホロヴィッツさんが書かれてた、その、ジュブナイル小説、ジュブナイルじゃないか。ヤングアダルト小説、
うん
はいはい、アレックスシリーズの、映画化になった、
うんうんうん、
アレックスライダーっていう作品がございまして、はい
うんうん、
今見れるとこあるのかな、なんかたまに見かけるような気がするけど、
うん、
ユアン・マクレガーさんとかも出てらっしゃるやつですけど、これで主演のとても可愛いアレックスライダー少年を演じていたアレックス・ペティファーさんね、
はいはい、
の最新作がガイリッチーの次の作品です。The Mini Story of Ungentlemanly Warfare。
なるほどなるほど。
に出てらっしゃるそうです。
つなげてきたね、うん、
アレックスが出るよ。アレックスが、
なるほどね、アレックスが出ちゃうんだね。
はい、
そうそう、イワン・マクレガーお父さんの役やったやつやね。
あ、そうそうそうそう。
あ、せんねせんねせんね、うん、途中まで見たんよ。
まあみんな途中になるような気がすんねんけど、うん、私はあれ好きよ。
ちょっとね、わ、ね、かるわかるわかる、うん、ちょっと途中まででしたけど、うん、そう
だそうです
。え、マーク・ストロングさん出てたっけ。
出てませんよ。
もうね、どこにでもいる気がしちゃう、マーク・ストロングさん。来なかった。会いたいね、多分な、会いたい、求めてんねん。なんかあのフォルムというか、 あの瞳というか、
うん、ちょっと最近私も会えてないからな。
そうでしょう、うん、たまになんかカツラかぶっててより分からなくなるのよ。会いたいねん。
せやな、できればかぶってないのに会いたいな、
うん、そうそうそう。どうでもいいわ。そう、そうかそうか。でますます楽しみだね、あのガイリッチ監督の近い作。
そうなったら全部をガイリッチにつなげていこう大作戦やからね、今。
毎回つなげるのやめてくれる。毎週出てくるの。
次も
つながるのかな。次難しくない。次は
無理でしょ。
はい、そんなところですかね。
うん、はい、あの皆様もよければ私と一緒に本屋へ。そういう誘いじゃねえな。
いやでもあのぜひね、あの本屋に立ち寄って、結構多分ねホロヴィッツさんのシリーズ平積みにされてることも多いかと思いますので、見てみてください。
結構ね表紙も、うん、あの特徴的なのですぐに
見つけられると思います。そう、文庫で、うん、草原推理文庫からで出てますね、
はい、
で役者があの山田蘭さん、翻訳ずっとされてますね、
はい、役者って言わないで役者ね。
役者が
アクターかと思ったよ、はい、
そうね、私の中ではあのトランスレート的に感じで言ったんですけど、役者なの。
役をする人だね。
役者、じゃあ役者は役をするじゃないの。
役を演じる人だね。
あ、そうですか。なんか難しいよね日本語ってね。
本当にね。
山田蘭さんが翻訳ずっと一貫してされております。なんで5作目のね、あのタイトルどんな風に。
そうだね、ま、結構また、うん、あの目が奪われるタイトルでずっと来られてるので楽しみだね。
そうなんですよ。ただね、きっと山田蘭さん、あと出版社さんも思われたことと思いますが、あれ、タイトル方向性変わったなって。
いや、それは
多分思ってると思う。全員思ってるけど、
うん、うん、思ったね。
もしかしたらこれも伏線かもしれないから。
怖い怖い怖い怖い、
やばいよ、やばいよ。そういうことやっちゃうから、このホロヴィッツさんは。
いや、もうあの次に何をするかっていうのをちゃんと 分かってやってらっしゃるのがね、行き当たりばったりじゃない感じがすごいね。
だからね、本当にもう、
はい、今あのちょっとしまい込んでた殺し屋のラインも引っ張り出してきましたので、
うん、あ、出てきた出てきた、うん、はい、まだ無理に読まんでいいよ、あの
どんなんや、ちょっとパラパラっとめくって、うんうん、次に行きたいと思います。
はい、ぜひぜひお願いします。4作目は見てね、あと皆さんも見てね、ロンドン出てくるよ、めっちゃロンドンですよ。はい、というわけで妄想ロンドン会議では皆さんからのお便り募集しております。 X でハッシュタグ妄想ロンドン会議をつけてポストしていただくか、直接私たちまでリプライください。メールでのお便りも大歓迎です。妄想ロンドン @gmail.com mosolondon@gmail.com までお便りください。そしてなんですけれども、
はい、
ちょっとこれ追加してもいいですか。
はい、
私たちのあのポッドキャストですね、 Spotify そして Apple Podcast あと、サウンドクラウドでお聞きいただくことができるんですけれども、 Apple Podcast には、はい、あのレビューを書いていただく欄というのがございます。あの星評価ポチッとしていただくだけも構いませんので、もしこれからも聞きたいなと思っていただいた方はそのレビューもしくは星評価ポチリしていただけるととっても嬉しいです。
とても励みになります。お願いいたします。ます、
はい、
まあ、そんなことよりもあの面白い本あったら教えてください。
それは知りたい。めっちゃ知りたいです。
ね、皆様のおすすめもお聞かせください。
はい。というわけで今日はこのあたりでお別れしましょう。さよなら。
ありがとうございました。